無料塾の音声配信になります。たまにはですね、音声の配信もいいかなと思って、オーディカリーというねソフトを使って話をしています。このオーディカリーはですね、最初はマッキントッシュにしかないと思ったんですけども、実はね、これ Windows にもあるんですよね。フリーソフトなので、ぜひダウンロードしてですね、マイクっていうかね、ヘッドセットさえあれば、USB のヘッドセットさえあれば、オーディカリーで認識させて、すぐにね、MP3 の録音することができると思いますので、ぜひ Windows の方もね、オーディカリー使ってみてください。オーディカリーっていうのはですね、AUDACITY ですよ。オーディオですね。オーディカリーというね、ソフトですけども。このソフトね、何がいいかっていうと、今このね、私喋っている後ろ側に音楽聞こえると思うんですけども、実はね、ミキシングできるんですよ。これ YouTube なので、配信されている、MP4 の動画の音声ですけどね、音声を取り込んでマイクのボリュームとミキシングできるっていうソフトなんですよ。で、これがね、フリーソフトじゃない、フリーソフトっていうのがすごいですよね。専用のミキシングソフトなどを購入するとね、何万円もしますのでね、こんなのが無料で配布されてるっていうのは実はすごいですよね。私の場合は Mac でね、オーディカリー使ってますけども、Windows 版もね、なかなか使い勝手いいんじゃないかと思っています。さて、今日のね、話題は何かというと、コピーライティングの話なんですけどね、なぜコピーライティングに最近こだわっているかというと、電子書籍もそうですけどね、結局は文章を書くっていうことなんですよ。で、基本的にブログであろうが、ホームページであろうが、メールマガジンであろうがね、文章を、読み手に届けて、その文章で、読んでもらった方に行動してもらうっていうことをするわけですよね。そうすると、そこのところの、ライティングテクニックっていうのは非常に重要になってくるわけですよね。で、できるだけメルマガのそうするとね、メルマガの読者さん集めなきゃいけないので、いわゆるリスト集めってやつをしなきゃいけないんですけども、リストというのはね、実際やってみるとそう簡単には集まらないんですけど、メルマガを出すにはリストを集めるっていうことですよね。そうするとリスト集めを一番最初にしなきゃいけないのか、どうかってことを考えなきゃいけないわけです。で、私が最終的に出した答えっていうのはですね、コピーライティングをある程度身につけた方が早いと、急がば回れってやつですよね、重要じゃないかというふうに考えています。これはね、鶏と卵のような問題で、リスト集めないとコピーライティング勉強しても、成果につながらないんじゃないのかっていうふうに思う方もいっぱいいると思うし、私もね、そういうふうに思ってましたけどね。結局ね、考えてみると、リストを集めるという部分で、オプトイン作業っていうのをしなきゃいけないわけですよね。オプトインっていうのは、メルマガを読みたいという風な方が自分でメールマガジンを、購読しますという風に了承するっていうことをしなきゃいけない。そうすると了承してもらうためには、何らかのコピーっていうかね、ライティングしたものを読んでもらわなきゃいけないということで、一番最初に、読者になってくれるかもしれない方が読むであろうものはメルマガではなくてコピーライティングの方なんですよね。それがブログにあっても、YouTube のようなね、つぶやきであっても、Facebook の記事であっても、SNS のね、記事であっても、全然構わないんですけど、一番多いであろうと思うのは、 ブログの文章とホームページの、まあ、いわゆるランディングページの文章というところだと思うんですよ。まあ、メールマガジンを集めるためのランディングページ。そうすると、そのランディングページのコピーっていうのを考えなきゃいけないですよね。そうすると、そこでどうしてもコピーライティングのテクニックっていうか、コピーライティングのスキルを要求されるわけですよ。コピーライティングのスキルが高ければ、その文章を通してメールマガジンの購読をしてくれるであろうしね、そこでテクニックがなければですよ、テクニックっていうかその心を動かすような文章が書けなければ、何も行動してもらえなくて、ブログであればバズボタン、まあ、ブログとかホームページであればバズボタンを閉じられてしまうという結果になるわけです。まあ、動画を見せるとか、こういうように音声聞かせて、行動してもらうっていうことも、まあ、ありだとは思うんですけど、いずれにしても、それを聞いてもらっただけで終わりになってしまうとかね、見てもらっただけで終わりになってしまうっていうことが起こると思うんですよね。ですので、どうしても、やっぱりライティングっていうものを、ある程度考えなきゃいけないということなんだと思うんですよね。でね、よくよく考えてみると、例えば、アメブロなんかのブログを管理するときにですね、まあ、読者さんとして申し込んでくる方がいるんですよ。1日4、5人いるんですけど、私の場合はね、そういう読者さんがどういう人かっていうのを調べるわけです。まあ、大体はブログに訪問して、ブログの記事を2、3記事読むんですよ。頭からね。で、その記事の内容が良ければ、読者っていうか、私も読者を返すんですけども、基本的に同じジャンルの方ですよね。で、私が、読者返ししないような方々っていうのはね、FX のような 株式系の方はちょっとジャンルが違うので、読者申請しませんしね、明らかにビジネスとしてやっている方、やってきた方っていうかね、そういうのもちょっと省かせてもらってるんですけどね、まあいずれにしてもその方の、文章なり、そういったものをね、見てからにしています。ですのでね、たまにですね、メルマガの文章を読んで、そのブログメルマガじゃなくてブログの文章ですね、記事を読んで、そのブログのトップページにあるアフィリエイトじゃなくて、メルマガの読者募集のね、オプトインの ランディングページ部分ですけど、まあ、いわゆるオプトイン部分についついね、メルマガの購読をしてしまう場合があるわけです。で、よくよく考えると、そのメルマガを読もうかなと思った時の心理っていうのは、結局はその方の、ブログの記事をね、少し読んでから、起きているわけです。そのね、ブログのトップページを表示して、いきなりそこにね、オプトインの、フォームがあったからメルマガを購読するなんてことはなくてですね、その人のブログの記事をある程度読んでから決めているわけですよ。そうやって考えると、結局は文章技術があるかどうかっていうところにかかってくるんだと思うんですよね。結局ですね、自分がメルマガを購読してみようかなと思った時の心理を考えると、結局はその文章なり何なりで、行動させられているというふうに考えた方が正しいと思うんですよね。ですので、そういうことを考えていくと、まあ、メールマガジンのね、自分がリストになるかどうかっていう問題はちょっと置いといて、それがアフィリエイトの記事であっても、結局はクリックするというね、行動させることができるかもしれないということなんだと思うんですよ。例えば、楽天のね、アフィリエイトなんていうのは、はっきり言って、楽天のサイトに、行ってもらうかどうかっていうのが鍵ですよね。キャッシュ期間が30日と長いので、クッキーがね、30日と長いので、あと A8 ネットなどのアフィリエイトも、30日のね、クッキーの保存期間なんていうのは当たり前で、 60日とか90日とかっていうクッキーの保存期間がある案件もいっぱいあるわけです。そうなるとクリックしてもらうっていうことが非常に重要になってくるので、クリックという行動を引き起こすことができるかどうかっていうのが鍵ですよね。結局ね、よく検索エンジンの SEO っていうふうにこだわる人いるんですけど、まあ、SEO はいいんですよ。私否定しないんですよ。SEO でそのアフィリエイトページなりね、ブログなり、ホームページにね、アクセスを誘導できたとして、そこでアクセスしてきた人が、最終的にクリックするかどうかっていうのをどこで決定づけるかっていうことなんですけど、サイトを訪問しただけでクリックしてくれるなんてことは全然なくてですね、結局そこに書いてある文章、記事をね読んでクリックするかどうかっていうのは決まるわけですので、そこでライティングテクニックっていうか、ライティングの技術がスキルが低ければ、テクニックではなくてスキルね、ライティングスキルが低ければ結局はクリックしてもらえないってことになるんですよ。どんなに SEO のテクニックが素晴らしくて、検索エンジンからアクセスを流したとしても、ライティングスキルが低ければ、行動してくれないということなんだと思うんです。ですのでね、物販系のアフィリエーターは、サイトを量産することに一生懸命の方はね、記事を書く時間がないので、ランサーズとかね、忍びライティングなどの、ライターさんをやってる方に外注するんですよ。その外注した記事を使ってアフィリエイトしていくわけですよね。でもよくよく考えると、結局はその、ライティングしてくれてる人のライティングスキルが悪ければ結果出ないんですよね。そういうことなんですよ。結局はですね、外注さんではなくて自分のライティングスキルがねあれば何でも解決できてしまうということなんですよ。結局検索エンジンからアクセスを呼んでいるから、アフィリエイトの結果が出ているんではなくて、そのブログなりホームページなりに書いてある文章のライティングスキルがあるから、クリックを通して例えば購入が発生するとか、何かに申し込んでもらうとかっていう結果につながっているわけですよね。であれば、究極はね、例えば1日に数件のアクセスでも、その数件のアクセスに対して、例えば制約率とかクリック率が 100% であれば何も問題ないわけですよね。例えば1000件とか2000件っていうアクセスを、苦労して持ってこなくても、1日数件の、アクセスしてきた方の、制約率とかクリック率とか精読率と言われているものが高ければ何も問題にならないわけです。ですので、結局はですね、急がば回れをしてでもライティングスキルを磨いた方が、結果的にはいいかなというふうに考えたわけです。最近ね、何日間か悩んでたんですよ。ライティングを先にするか、なんていうのかな、メルマガの読者を集めるというね、ランディングページを先に作るかどうか、まあ、ブログのシステムをある程度構築しているので、そのブログの方のね、ライティングを始めるかどうかっていうところなんですよ。で、何も根拠がないままライティングしても、結局はそこからお客さんに誘導できないので、メルマガ読者も集まらないということですよね。まあそういうことなんだと思うんです。まあ、どうしてそう思ったかというとね、実はね、あれなんですよ。私が、検索1位のサイトをいくつか持ってますけども、そのうちの一つがね、脱毛サイトのね、脱毛の記事を書いてるブログが検索1位を取っています。まあ、脱毛というキーワードの組み合わせでね、よく一般的に使われるであろうキーワードの組み合わせで1位を取ってるんですよ。で、そのブログに書いてある記事も結構考えてね、こういう記事を読みたいだろうなと思うものを書いてますけどね。 実はそのサイトからあまりいい結果が出てこないんです。でね、アクセスはあるんですよ。アクセス解析をかけてみるとね、アクセスだけは来ている。ところがアフィリエイトの結果につながってこないんです、なかなかね。どうしてかっていうと、結局はそこに書いてある、記事としてアップしてあるライティングスキルが低いために、その記事を通して、制約するっていう率が低いんだと思うんですよ、結局はね。なので分かったんですよ、アクセスをどうやって集めてもそこのライティングセンスがなければどうしようもない。おそらくね、制約率の高いようなライターさんを捕まえて、そういう方に記事を書いてもらえばそれで済む話なんですけど、いかんせんね、そのためには相当なお金を使わなきゃいけないので、それだったら自分でやろうっていうことなんですよ。まあ、確かにね、1記事、数百円のね、お金を惜しむ必要もないんですけども、でやれないこともないんだけども、まずそのライティングスキルが高いかどうかを判断することもできないんですよ。結局ランサーズとか、各ライティングサービスをやってるところの、ライターさんの記事がね、スキルが高いかどうかっていう判断も自分にスキルがなければできないですよね。使ってみて制約が取れるかどうかわからないっていうところがあってね、まあ、たまたま制約取れてればよしとしてるっていうだけの話なんですよ。結局は大半の人は、私も含めてね、他の人の批判ばっかりしてるわけじゃなくて、自分も考えてみれば、ライターさんの書いた記事を たまに読んでみることありますけど、その記事が本当に素晴らしいものかどうかなんてことを、判断するスキルそのものがないっていうことです。なので、アフィリエイトとかね、何らかの結果が出てきてお金がそれなりに入ってくれば、ライターさんの記事をいくらでも買うことできますけどね、その記事がいいかどうかを判断するスキルも今身につけておかないと最終的には儲からないってことなんですよ。なので、この音声聞いてる方もね、ぜひですね、コピーライティングのスキルをできればね、磨きつつ、アフィリエイトの方の作業もやってみるといいと思うんですよね。多分ね、私考えてることがあってですね、ライティングスキルがあれば楽天アフィリエイトって結構いけるんじゃないかと思うんですよね。なぜかというと、楽天のアフィリエイトなどは、よく結果が出ている人たちの、大半が持っていると言われている情報教材があってですね、その情報教材の、中に書かれていることは、まあ、ちょっと暴露になるのであんまり言いたくないんですけど、旬ネタですよ、旬ネタ。旬ネタっていうのはね、AKB の誰々が何をしたとか、エリカ様がどうしたこうしたとかっていうね、そういう、主にエンターテインメントネタを、なんていうのかな、ブログの文章などに書いて、そのキーワードで検索ヒットされることが高くなるので、それに関連した記事をくっつけて、楽天に誘導しましょうっていう考え方なんですよね。それぐらいエンターテインメントというか芸能ネタっていうのは検索されているっていうことなんですよね。まあ、確かにね、ニュースサイトを見れば必ずエンターテインメントネタの部分がありますよね。Yahoo ニュースとか Google ニュースとかライブドアニュースでもそうですけど、かなり、エンターテインメントネタっていうか芸能ネタはね、大きく扱われるんですよ。なので、まあ、ある種の商材の、そのエンタメネタをうまく使えば、楽天サイトに誘導できるっていうのはね、結構真実をついてるっていうか、私も何回かやってみたことあるんですけどね、確かにアクセスは、その大きな、ね、ネタであればあるほど、瞬間最大風速っていうのが大きくなるんですよ。ですので、そこにライティングスキルが加わると、もうとんでもないぐらい、楽天に誘導することが可能になるんじゃないかなというふうに考えています。ですので皆さんもね、メルマガアフィリエイトなどをしてみたい方もね、ライティングが先か、リスト集めが先かっていうところで悩むと思うんですけども、 そこはしっかり考えてみてください。結構ねライティング先だと思いますよ。まあかといってこれを押し付けてもしょうがないので、皆さんが自分でねそう思って行動するじゃなければ意味がないので、ぜひ考えてみてください。それではまた。